はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはこちらですね。ハーフコートオフェンスの作り方ということでお話をしていきます。最初にいただいたお便りを一通読ませてください。メルマガの読者さんからのお話です。いつも先生の動画を拝見し楽しく勉強させていただいております。こちらこそありがとうございます。一点相談させてください。私は33歳で草バスケをしており、今年から学生時代の仲間と新たにチームを作り大会に参加し始めました。メンバーは180センチが1人、他は170代前半から後半です。全員が普段はサラリーマンで特別に走力があるわけではありません。シュートが得意な選手が2人ほどいますが、1対1で特別に強い選手はいません。高校時代は県大会ベスト16程度のチームに所属していたメンバーで、戦術理解に優れているわけではありませんが、みんなバスケが好きで草バスケを続けてきました。そのようなチームに合ったオフェンスのセットや戦い方のおすすめがあれば教えていただけないでしょうか。先生の動画を参考にしながら、まずは3対3のモーションオフェンスから取り組んでみようと思っています。どうぞよろしくお願いしますということでね、メールいただきました。ありがとうございます。こういったね、仕事の傍ら、バスケットを楽しんでいる方がね、いらっしゃるっていうのは本当尊敬に値するなと思っておりまして、この質問に対して、私なりに答えていきたいと思います。まあ、これをやりなさいっていうのはね、なかなか言えないんですけども、まあ、こういう3つの段階でセットオフェンス考えてみたらいかがでしょうかというヒントになればと思います。1つ目はですね、特徴を知るっていうこと。で、2つ目はセットの形を決める。で、3つ目がアクションを決めるということで、順を追ってお話をしていきます。1つ目は特徴を知るっていうことですよね。まず、ご自身のチームの誰を中心にするかっていうことですね。センターを中心にするのか、それともガードを中心にするのか、それともシューターがいるのかっていう、誰が一番最初に攻めるのかっていう第一オプションを決めるっていうことをまずお勧めします。先ほどの質問文だと、シュート力のある選手が2人いるっていうふうに書いてありましたので、その方を中心にしてもいいですし、あとは特定のアクションね、うちはとにかくインサイドから攻めるんだっていうようなことでもいいし、とにかくガードの1対1から攻めるんだみたいなことでもいいと思うので、まず第一オプション、うちのチームはこれで攻めるっていうね、仕組みなり、そのプレイヤーなりを決めるっていうことですね。それと同時に対戦相手も考えるということですね。やっぱり相手との比較の中で自分たちの強みとか弱みって出てくると思うので、相手チーム、大体対戦するチームが同じぐらいの身長なのか、それとも相手の方がうんと大きいのかとかね、そういうなんかいろんな比較の中で、第一オプションというのは決められるものだと思うので、まずそういったことで自分のチームの特徴を考えて、そして第一オプションを決めましょうということをね、第一段階でやっていければと思います。はい。で、二つ目、それに伴ってセットを決めるということで、セットというのは立ち位置ですね。コートの使い方のことであります。まあ、以前こういったブログ、それから動画でお話をしましたけれども、まあ、セットオフェンスの種類というのは大きく分けて7種類あるよということでですね、まあこのブログ、この記事ね、ぜひぜひ見てみていただきたいと思いますが、まあ、最近であるとね、この5アウトオフェンスっていうのが、まあ流行でありまして、昔ながらの3アウト2インとか4アウト1イン、この辺もね、非常におすすめのセットであります。私は基本的に、何かこう迷ったということであればですね、3アウト2インをおすすめしてるんですが、まあ特定の選手がいて、そしてその選手のファーストオプションを決めた後にですね、じゃあどういう立ち位置でプレーしようっていうのを決めるといいと思います。まあこの5アウトか4アウト、3アウト、このどこかから、持ってくるっていうのがいいんじゃないでしょうかね、というふうに思います。はい。で、最後アクションを決めるということですけど、アクションっていうのは、2人から3人の動きということで、要はこのバスケットのオフェンスっていうのは大体2対2か3対3で、作られていますので、その動き、うちのチームはこういう風な動きをまず最初にやろうよということを決めていけばいいと思うんですね。具体的にちょっと図を見ていきたいと思います。はい。ラジオで聞いている方はぜひ私のインスタグラムの方も見てみてください。はい。例えばこれがですね、3アウト2インのハイローポストオフェンスですね。昔ながらのオフェンスになりますが、ウイングにボールを持っていて、センター同士がスクリーンをかけると、で、片方はハイポスト、片方はローポストっていう風な形をとってですね、この縦のラインで攻めていくっていう方法ですね。はい。こういった形で攻めていく、ポストポストのプレーですね。こういったものは、一つメインアクションとして、いいプレーだと思います。はい。それから、 優先順位、ガードにやっぱり一番攻めさせたいということであればですね、最近よく見られるファイブアウトオフェンスのこういうドラッグスクリーンですね、ガードがボールを持っていて、ね、フォワードセンターのプレイヤーが、ピックをかけると。で、2人ともピックをかけてガードがまず攻めていくことを第一に考えましょうということですよね。外が得意な選手はポップして、中が得意な選手はダイブして互い違いに動くことでディフェンスを分散させるというようなこういう動きですね、こういうのはダブルドラッグスクリーン、こういうのも、ファイブアウトオフェンスでよくある形なので、こういうチームのメインアクション、最初のこれプレーで攻めようというのを決めるといいと思います。はい、最後もう1個ですね、シューターを生かすということであればオフボールでスクリーンをかけるのがいいですね。これも3アウト2インからのシューターアクションで、いわゆるホーンセットってやつですね。シューターをコーナーに置いて、フォワード陣をエルボーに置いて、でガードがボール持ってるというね、ホーンセットの形からパスエントリーしてアウェイサイドでスタガースクリーンですね。スタガーっていうのはこの2枚、時間差でいくスクリーンのことですね。で3番のこのシューターの選手が上がってきて、ここでシュートを決める、また1対1から入るというようなね、うん、でこっちもパスダメだったらこの4と2で2対2するとか、そういうような アクションになっていますが、まあ、こういうシューターを生かすんだったらこういうね、オフボールスクリーン系を使うといいと思います。はい、で、まあ、2人から3人の動きのアクションに対してもうあと 2,3 人どうするかというと、これはですね、ヘルプサイドの方は自分のマークをこう引きつけるという、そういうイメージでいるといいと思います。例えば先ほどの、3アウト2の形であればですね、残りの2人はこういう風にしてコーナーに広がる、サイドラインに広がるっていう風にして自分のディフェンスを引きつけておくということですよね。このポストの方にディフェンスが寄ったら自分が完全にノーマークになるよというような、そういう立ち位置を取っておくといいと思います。例えばこれね、2と3でフレアスクリーンするとか、そういったこともいくらでも後で追加できるので、一旦はね、逆サイド、ヘルプサイドの人間は、自分のマークを引きつけるということを考えていくといいと思います。こういったファイブアウト系のオフェンスであればね、ヘルプサイドというか、ボールオフボールの人間はだいたいこういうコーナーに立ってディフェンスを広げておくとか、そういったイメージでですね、自分のマークを引きつけておくっていう整理の仕方で、いくといいと思います。これも先ほど最初に言ったように第一オプションのプレーが決まってるからこそ、じゃあオプションじゃない人はこうここに立とうみたいなね、そういう風に なってくるので、そんなようなところでセットオフェンス考えていくといいと思いますね。はい、特徴をまず自分の特徴、相手チームの特徴を知って、で立ち位置、セットの形を決めて、でメインアクションを決めるという風にすると、ご自身のチームのセットオフェンスをね、作っていく手順になるんじゃないかという風に思います。ぜひあなたの参考になれば嬉しく思います。はい、ということでありがとうございました。バスケの大学は毎日更新をしておりまして、バスケットボール指導者の方のお役に立てる動画をアップしております。今日の放送がちょっとでも面白かったなという方はですね、ぜひチャンネルの登録をして、また明日の放送でお会いしましょう。そして冒頭で読み上げた無料のメルマガですね、メルマガ登録していただきますと、2日に一度私からあなたにコーチングに関するアドバイスを無料でお届けいたします。コーチングに悩んでいる方はぜひね、無料にてメルマガ下の説明欄から登録してお受け取りください。バスケの大学研究室というオンラインサロンがあります。こちらの方はですね、メルマガもすでに登録して、もっと私と直接こうやり取りをしながら、自分のコーチング高めていきたいという方におすすめの学びの場となっております。一度下の説明欄からですね、バスケの大学研究室の案内ページ覗いてみてください。 YouTube メンバーシップで、内容を知るということもできます。メンバーシップご希望の方はこの画面下の青いボタンのメンバーになるをクリックしてみてください。またボイシーでお聞きの方はですね、プレミアムリスナーでも、その内容を聞くことができます。ラジオ感覚でね、研究室の内容を知るためには、プレミアムリスナーになってください。プレミアムリスナー、一つ注意していただきたいのは、アプリから入る方法とブラウザから入る方法があって、アプリから入ると、初月無料じゃなくなっちゃって300円ぐらい高いんですね。なのでそこだけ注意していただいて、必ず、貼ってあるリンクのブラウザから入るようにしてください。明日が7月1日なので、明日から入っていただくと1ヶ月間丸々無料で聞けるのでね、ボイシーの方は初月無料をお試しいただければと思います。はい、ということで、今日もありがとうございました。三原学でした。それではまた。